それでは賛美を捧げていきます。今朝は罪重荷を除くわです。一節だけ賛美しましょう。ラララララララララララ、3、はい。罪重荷を除くは地の力、主の地は悪魔の技をこぼす奇しき力なり。力あり主イエスの地、受けよう受けよう。力あり主イエスの地、受けよう今受けよう。ハレルヤ、天のお父様、今朝も新しい一日をありがとうございます。このディボーションを通して私たちの生きる道を見せてくださり、生きる力を今日も与えてください。心の目を開いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日のディボーション箇所は第一ペテロ2章13節から25節です。それでは拝読いたします。人の立てたすべての制度に、主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように、王から使わされた総督であっても、そうしなさい。というのは、善を行って、愚かな人々の無知の口を封じることは、神の御心だからです。あなた方は、自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで、神の奴隷として用いなさい。すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさい。しもべたちよ、尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさい。人がもし不当な苦しみを受けながらも、神の前における良心のゆえに、悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって、何の誉れになるでしょう。けれども、善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは、実にそのためです。キリストも、あなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのです。アーメン。本日の内容をまとめていきます。ペテロは、私たちが神の子供として、たとえ不当な苦しみがあっても、悲しみをこらえ、横暴な主人にも従いなさいと教えています。なぜなら、キリストこそ不当に扱われたお方で、罪も偽りもないのに苦しみを受けられたお方だからでした。しかし、キリストは、罵られても、苦しめられても、罵り返さず、脅すことをせず、十字架の上で私たちの罪を負われました。この模範に従いなさいと教えられています。それでは、しばらく心に留まる箇所を黙想していきましょう。それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は13節にまず目が止まりました。 人の立てたすべての制度に主の家に従いなさいとあって、上の人に従うということが神の御心であると、まず宣言している、御言葉が宣言しているということにとても目が留まっています。また15節では、悪に負けないようにというところを思わされました。善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからですと書いてあって、悪に負けない方法はただ善を行うことで、それがやはり神の御心だと、この世とは全然違うことだということを思わされました。
はい、私は16に目が留まりました。あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで、神の奴隷として用いなさい。本当に自分には自由が与えられていて、自由が与えられている幸いを思いました。また与えられているお金や自分自身のすべてのことをこう神様のために用いることができるという、それを選び取ることができるだなと改めて思わされています。以上です。
はい、私は21節が目に留まりました。キリストが模範を残されたというところで、私たちが目指すべきところ、見上げるべきところは全てイエス様がされたんだなということを改めて感じました。どのように歩んでいったらいいのかわからないとき、イエス様がどうされたかを見ていくときに、すべて答えは与えられるんだなということを教えられました。以上です。それでは、もう少し深く黙想していきましょう。今日の箇所から、神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるか、御言葉を観察していきましょう。はい、それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、まずは命令として17節から、すべての人を敬いなさいと書いてあるので、命令として受け取りました。兄弟たちに対しては愛することであり、目上の方に対しては尊び、また従うことが敬うということになるなということを教えていただきました。またイエス様についてですけれども、22節に罪を犯したことがなく、キリストは罪を犯したことがないと書いてあって、イエス様が悪意を持って復讐したりはせずに、ただ神の裁きにお任せになったというところは非常に模範として私は受け取ることができました。そして24節、イエス様は罪を負って死んでくださった、そしてそのことによって私たちが義のために生きるようにと模範を示されたお方だと思いました。これが正しい生き方だということを思いました。誰かの悪、罪、それに対しては背負って死んで、そして皆が変えられていくという、その生き方が私もできたらいいなと、神様の犠牲の愛を少しでも私も真似できたらいいなということも思いました。
私は16節のところからおっしゃるんですけれども、全ての人に自由意志が与えられていると思うんですけれども、ここにはあなた方は自由人として行動しなさいと書かれていて、自由を与えられていても、それを悪の口実に用いるならば本当の自由人ではなく、人に縛られている人になってしまうけれども、神の奴隷として神様のためにこの自由を用いるならば本当の自由人として生きることができるということを教えられました。それから21節から24節のところで、イエス様についてですけれども、イエス様は権威ある神の子であったとしても、受ける不当な苦しみを本当に耐え忍ばれたお方であって、神様の御心を明確に悟っていたので、その御心に対して全く従順であった、そういうお方であったなと思いました。その結果、私たちの罪が贖われて私たちが癒されるものとなったと書かれているんですけれども、本当に神様の御心を悟って、 それに対して従順に、全く従順になるときに、神様の御心を成し遂げることができるんだということを教えられました。で、この、一節のところで、あなた方が召されたのは実にそのためですと書かれているんですけれども、このペテロが手紙をしたためた相手が、本当にこう、苦しみの中にいた状況だったと思うんですけれども、一人一人本当に、この御心を悟って、その中で従順にまた大衆の部としたら、御心にかなう歩みができるんだなということを教えられました。はい、以上です。
はい、私は22節から24節を通して、イエス様こそ不当に扱われたお方であり、ここまで苦しみに遭われたお方はいないなということを教えられました。罪を犯して、それでもすごい罰を受けたら、それでもかわいそうなのに、何の偽りも罪もない方が罵られ、苦しめられて、そして十字架で命までも捨てられたという、この不当に扱われた方とその苦しみは本当に全てイエス様の愛だったんだなということを教えられました。自分は少しだけでも不当な扱いを受けるとすぐに感情的になってしまうのに、ああ本当に自分の足りなさをここから教えられました。そして17節18節を通して従うべき行動を教えられました。出会うすべての人を敬い喜んで従おうという教えです。与えられたすべての人は主が与えてくださった方だと信じて、善良で優しい主人もいれば横暴な主人もいますから、どのような方と出会っても、どのような方に仕える時であっても、敬い、また喜んで従う心を持ちながら仕えていきたいなということを教えられました。以上です。それでは、今与えられた御言葉をもとに自分自身に適用し、また今日の優先順位を立てていきましょう。それでは、分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
私は、今朝は、神様の御心を行うために、特に大切な働きをするときには、本当にこの自分の肉の思い、悪を行う口実に用いずと書いてありますけれども、肉の思いを本当に一掃する必要があるなと思いました。今日は、私自身本当に大切な働きをする一日だと思っているので、全く神様の御心に従うことができるように、聖霊様に全面的に従っていくことができるように、自分の思いで行動することが全くないように、行きたいと思って、今朝は祈って、十分に祈って、本当に聖霊様に満たされて出ていこうと思いました。以上です。
はい、私は神様、イエス様の模範に、とても正しい生き方というのを教えられた一日でした。私はたった一人のクリスチャンという人間ですけれども、とにかく悪に対して復讐するのではなくて、善を持って、あくまでも善を持って人々を敬っていくべきだということを教えられました。まあ今日も宣教師の皆さんがここにはいらっしゃっていて、いろいろおもてなしの準備をするんですけれども、本当に敬う心を持って、使えたいなということを思わされました。はい、なので今日の講義やまた今日の食事の交わりもとても楽しみにしたいなと思いました。
はい、私も今アメリカから来られている賛美チームの先生方に昨日は使えていたんですけども、文化の違いやまた考え方の違いが結構あって、簡単に進まないことも結構あったんですけども、でも今日のディボーションを通して、どんな方でも主が与えてくださった主人であるから、使える心と敬う心を持とうということを教えられました。よく使え、よく敬い、主に喜ばれることができるように、今日は一日自分のすべてを捧げて、与えられた任務に使えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。ハレルヤ天のお父様、 イエス様を通して私たちがすべき模範をすでに教えてくださっていることをありがとうございます。イエス様のように本当に使えるへりくだる心が足りない私ですけども、どうぞあなたの愛を今日もお一人お一人に注いでくださって、あなたの愛を表していくことができますように導いてください。必要な力すべて注いでください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ハレルヤ、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。